皆様、こんばんは。先ほど司会者の兄弟が、紹介してくださったように明日から、リニアキャンプに、出かけさせていただきます。教会が祈ってくださるので、安心して、出かけさせていただきます。キャンプといえば、歴史上最大のキャンプですね。荒野の旅は、40年間、しかも、参加者は男子だけで60万人。何やるねにしてもその大規模ですから、よく神様は生かしてくださったなと思います。もし人手でこれだけの民養うとなったらどうなったでしょうかと思いますけども、トラックで何台ぐらい必要なんですかね。食料だけでも、また水を運ぶのも大変なことになります。神様はしかし養ってくださいました。イエス様も2匹の魚と7つのパンで、同じく男子だけで5000人もの民を養われました。今日神様の、養いについて、イエス様も荒野の誘惑で光った箇所ですが、私たちがどうやって生かされているのか、この箇所を通して振り返りましょう。では新命記の8章、1節から、6節を拝読してお祈りいたします。新命記8章1節から6節、購読いたしますね。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。ご一緒に。あなたの神主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。天の父様、今夕ジュニアキャンプを前にして共に祈る時を許されましてありがとうございます。荒野の旅は天国に向けての旅の予表でもあります。私たちも今例の荒野において御国を目指していることを覚えて、主の言葉によって歩むことができるように教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセは繰り返し主の言葉を守り行うように命じています。この箇所もそうです。私たちが同じく御国を受け継ぐために必要なのは、 御言葉に従うことによってです。感謝なことに福音を信じたその時に私たちは御言葉の約束の通りに罪を許されて新しく生まれ、そして聖霊をいただくとともに神の子供の立場をいただきました。また神様はいつも共にいて守ってくださいます。神様が約束の通りに果たされるので私たちは御国に入ることができます。さてモーセは2節以降40年間の荒野の旅、エジプトを出てから40年の間の歩みを振り返りながら神様がどのように導かれたのか、そのことを振り返り、そして一度はカデシバルネアで主に逆らって放浪に入ってしまいましたけども、しかし約束は違うことなく今、間もなく約束の地に入ろうとしておりました。この荒野の旅はただ、約束の成就が遅れただけでなく、民が整えられて約束の地に入るためでした。何のためかということを、私たちがなぜ試練に遭うのか、なぜ約束の成就が思ったように早く来ないのか、そのことを御言葉によって確かめましょう。二つの意味がこの二節から五節に記されています。最初の意味は二節にあるように、あなたの心の内にあるものを知るためであった。もちろん神様は全知のお方ですから、すべてをご存知です。しかし、知りたいのだと裁く前に、ソドモとゴモラに行き、なんとか、裁きを猶予できないかと、主は、確かめました。知るということは体験することに他なりません。そしてあなたの心の内にあるものを知るためというのは、主が実際に民の行動を通して見極めることのためだけでなく、私たち自身も自分の心の内にあることを知るためでもあります。人は大丈夫と思ってもいざ本番になると思った通りにいかないということを経験します。イエス様の弟子たちも、主がご自身を弟子たちが見捨てると言っているのに違うと主張して、結局主の言葉の通りになりました。主を恐れていなかったり、主を愛していなかったり、自分中心であったりということが、困難を通し、また挫折を通して知り、主に耐えるしかないことを私たちは知るものです。もう一つ、民が体験して知ることは、ものだけでなく、お言葉によって生きるということ、パンだけでなく主の言葉によって生きることを知るためと記されていますね。3節、 それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったと。マナの、振ったことは、前代未聞で、それまでもありませんでしたし、それ以降もありませんでした。アラドネ、水もなくという時に主は岩から水を出され、食べ物がないとつぶやいていた時にマナを忠実に降らせ続けました。しかも、全く休みの日には降ることがなく、そしてその前の日には倍集めて、ひもじい思いをせずに済むように神様はこの40年間導いてこられました。確かに満腹になったとかですね、ごちそうを食べたということはなかったと思いますけども、それでエジプトを恋しくなることがありましたが、しかし民は健康を害すことなく守られてきたんです。普通ですと同じものばっかり40年間食べたら大抵の場合健康を壊すと思います。しかしマナは主が備えてくださった完全な食物だったのです。しかも人って体質がいろいろ違うと思いますね。ある人にとって健康な食事がですね、他の人には合わないということもあります。しかしマナは全ての人に対してふさわしい食事だったのです。衣服も守られ、そして人としての歩み、さまざまも主がこの荒野で守られました。今私たちは主が地上に与えてくださったさまざまの作物、また家畜、いろんなもので生かされています。しかしその自然を作り、また守ってくださっているのは主ですし、また私たちの日々の営みを守ってくださるのも主です。私たちも同じように主がパンだけでなくお言葉をくださり、そしてパンだけでなくお言葉によって生きるのだということを覚えましょう。私たちの営みや、また働きのうちに主の祝福がなければ、それは決して私たちに益となりませんから。ついで6節以降は、主を恐れなさい。主を恐れること、主を愛することは主の言葉を守ることに他なりません。主のお言葉を軽んじることは不尊不信仰の表れです。恐れるというのはいたずらに恐怖することではなく、主がこんなによくしてくださっていることに、もったいない、どうして私をこんなに顧みてくださるのかと、感謝と、また恐れを覚えつつ、この偉大なお方、私を愛してくださる方を悲しませることがあってはならない。しかし私はそうは言っても 弱いものであり、主の言葉を悟れなかったり、従えなかったり、行えないなかったりするばかり、そんなことがないように主を助けてくださいと願いつつ、御言葉に親しみ最善を尽くすことが主を恐れることです。そして40年の間、主はさまざまな出来事を通し、格別の恵みを与えることもそう、また試練を与えることもそう、懲らしめを与えることもそうです。さまざまな訓練を通して主を大切にすることを学ばしてくださいました。そしていよいよ約束の地に入ります。これから本番です。もうそれまではもう主しか頼れない、主がいつもそばにいてくださるとともにいてくださると嬉しい時も、主の元から逃れられないという恐れもあったと思いますけども、ともかく敵は滅多に来ず、そして民はいつも一緒、主もいつも一緒、そして目を奪うようなものはありませんでした。しかし約束の地は豊かな地であるゆえに、争い事が多く、また誘惑も多く、戦いも多いんです。その中で慣れない地でに入っていこうとする民は、主に耐えることがなければたちまち、敗北してしまったでしょう。民がなすべきことは、もちろん戦いの訓練もあるでしょうけども、しっかりと信仰を据えることです。17節から、高ぶりの警告注意から始まってますね。そこから20節までお読みいたします。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。もしもあなたがあなたの神主を忘れ、他の神々に従っていき、それらに仕え、それらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神主の御声に聞き従わないからである。イスラエルは格別に優れた国でもありません。強い国でもありません。大勢の民でもありませんでした。ただ主に選ばれて、主に愛され、主に導かれた民であるゆえに勝利をできたのです。自分たちを誇るならば、たちまち信仰は覆って、そして敗北に陥ります。18節のあなたの神主を心に据えなさい、主を一番大切なものとして、主を心の中心に置き、そして決して揺るがされることがないように、主を忘れず、主を恐れ続け、主を慕い続け、主に従い続け、いつも主から目を離さないで、心を離さないで歩むときに、私たちは 祝福と勝利のうちを歩めます。こうして完成できます。なぜ私たちがこのように顧みられるのか。18節の終わりにあります、父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためだと。価値からするならば私たちは神の前に何者でもありません。しかしそんな私たちを主は愛して選んで約束を与えてくださいました。そして私たちはそれを受け継いだんです。ただ主の栄光のためにです。自分が優れているからではなく、主が恵みの上に私たちを選び約束を果たしてくださるんだ。このことを覚えていたら、忘れなければ、しっかりと主が心の内に座っています。鉄頭鉄尾、神様から出て恵みによって、そして主の真実によって私たちが守られていることを覚えましょう。私たちが選ばれたのも世界が作られる前からでした。神のご計画があったからこそ今私たちはあり、これからの私たちもあるのです。私たちは神様と自身との関係をそのようにいつも思い起こすものでありましょう。そうすれば大丈夫です。どんな困難も主が益としてくださいます。お祈りいたします。天の父様、これから私たちは新年度に向け、また目前のキャンプに向けて進みますが、主が祝福を約束してくださったことを覚えて、勇気を振るってお使いできるように従っていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。